始まりました。
はい、始まりました、
毎週月曜日朝アップロードおしゃべりウォーズ、今週でエピソード79ですね。
はい、
始まりました。そしたらいつものお願いいたします。
はい、はい、アメリカの星小西です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本の王子チャラメですどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。あのちょっと、はい、コーナー行く前に一つお知らせがあるんですけど、
はい、
私小西がですね、日本時間月曜日夕方6時ですね、
うん、
WWD さんの YouTube にて、あの生ライブ配信でちょっと出演するので、
うん、
あのぜひ見てください。
見る見る見る。
そうです、あの日本時間月曜日夕方6時から。
映像付きで、映像付きで、
はい、あ、もちろん映像付きで、はい、映像付きで、あのズームを使いまして、その WWD の編集長さんとのなんか対談のゲストの一人になってるので。
それ何人いるの、全員でゲスト。
あ、2人だけゲストは、
うん、
で、あの今日発売された WWD の、 あの雑誌があるんですけど、冊子かな、薄いやつ、
うんうん、
あの550円で発売されてるんですけど、あの表紙にうっすら小西がいるので、ぜひチャラメさん購入してくださいね。あの発売されてなんか、そうそうそう、あの事前にインタビュー受けてたんですよ、僕、はい、そのオンラインを通じて、
うん、
でなんかコロナの渦の中戦う外国にいる日本人たちみたいな、まあタイトルで、
はい、
でそれの、そのうちの一人を担当しまして、あの小西がその当時喋った内容と、あの画面越しに爆笑してるスクリーンショットですね、
うん、
で最近僕がやってるオンラインのその講義についての話とか、サステナビリティとか BLM 問題とかちょっと話したんですよ、
うん、
で、あのこんな感じできましたって言ったら、まあ、表紙になんかうっすら何人かこう、あの出てるんですよ、
うんうんうん、
その中に僕がちょっとうっすら出てるんですよ、今月も。で、まあ、そこでの話が面白かったっていうことで、
うん、
明日ですね、日本時間月曜日の夕方6時に、あの、うん、WW の編集長に呼ばれまして、
うん、
小西がもう一回再び参戦する。
それは面白そうですね。
そうで、多分おそらくサステナビリティに喋ると思うんですよ。
はいはいはい。
で、リハーサルがありまして、その収録に関しては、
うんうんうん、
まあライブ配信なんでね、失敗が許されないので、
はい、
だから、日本時間夕方5時に、リハーサルさせられるんですね、
うん、
でこちらは朝の4時なんですよ、
うんうんうん、
なんかくっそ早朝から起きまして、
ね、
そう挑むんです。だからライブ配信してる時、こちらは朝の5時で喋ってます。寝起きで喋る。いや、僕がどんだけ寝起き結構テンション高いかっていうのをお披露目するチャンスかなって。
いやいや、もう分かってるよ、今だってそんな早い方でしょ。早い時間でラジオやってんだ。
そうそう、だから俺は朝の4時とか3時とかだったら、普通人はちょっと寝ずに挑もうとするじゃん、
うんうんうん、
人は、
うんうんうん、
僕絶対寝ますからね、意地でも。あの寝て早起きして挑むタイプなんで。
なるほど。
だからちょっと、あの日本、最近ちょっと日本で、あのちょくちょく露出があるんですよ、
うんうん、
デザインラボの講義を始めてから。だから、総園のオンラインの方でも講義は毎週ちょっとなんかアップしてもらってるんですよ、なんか告知と。だから多分明日月曜日ぐらいにはオンライン、総園のオンラインでも、あの今週の金曜日に行う、講義の内容がアップされて、7月27日には総園の紙面に出る予定なので、
うんうんうん、もうすごいね、日本にいるチャラメよりだいぶもう日本のメディアに、
うん、
マスメディアに出てますね。
そう、
マスメディアではないか
もしれ
ない
けど、ね、だからそのきっかけをくれたのは全てコロナです。
あ、そうなんだね。
そう、だからコロナをきっかけに注目され始めたやつの一人です、僕。
なるほど、ちょっと楽しみですね。
ちょっとだからちょっと明日楽しみにしてくださいね、はい、あとチャラメさん、あの僕の紙面もちょっと買っておいてください、見たいんで。
ああ、なるほどね。
2冊、
うん、
2冊。
え、それどこで買えるの、書店で買えるってことね。
多分書店で買えると思う。書店か、まあインターネットでも買えるけど、今俺はインターネット見よったけど、でも多分書店にあるはず。 なんか WWD となんか WWBeauty だって、なんかその2個がコロナ特集しよって、なんかそれのコロナ特集用のなんか薄い冊子やと思うわけだな。でもそのインタビューのオンライン記事内容自体はあのでっかく2面にわたってあるんで、2ページにわたって。
なるほど。
だから結構僕ズバズバ喋ってます、その内容。
なるほどね。
そうそうそう、っていうお知らせをちょっとコーナーの前にぶち込みたかったんですよ。
いいじゃないですか。
はい、なので皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみにします。
はい、お願いします。ということで、はい、
ということで
お願いします。
はい、ということでちょっと今回オープニングも早々に切り上げさせていただいて、はい、
はいはい、
まあちょっと初のコーナーに行こうかなと思いますので、うん、新しいコーナーに。いいですか？
いいよ。
いきます。
いいよ。
じゃあこんなタイトルいきます。
はい、
熱く弾けろ夏のジェダイ評議会。
めっちゃパワフル思い出したんだけど、なんか夏の甲子園みたいだった。なんかパワフルのなんか出だしのさ、はいはい、あのゲームをつけた瞬間のオープニングでありそうな、なんかボーンって感じの インパクトだったわ。
今回は、うん、コーナーですね、うん、熱く弾けろ夏のジェダイ評議会ということで、はい、このコーナーは先週の方ですね、ノリで決まったコーナーではあるんですよね、はい、で、はいはいはい、聞いてた方は分かるかもしれないんですけど、簡単に説明します。昨今の地球においてさまざまな多様性が認められる社会になり、その中でさまざまな主張や主義を持つ団体や組織が出てきました。例えば、白人至上主義、彩色主義、そして毛沢東主義など、それぞれの信じるものを掲げてこの混沌とした社会に一石を投じる主義者たち。このコーナーでは、うん、チャラメとジェダイ小西が架空のさ、ここを強調ですね、架空のさまざまな主義者たちに扮して、はい、時にはけなし合い、うん、時には和解し合い、うん、討論していくコーナーになります。
うん、すごいすごいよ、はい、なんか未だかつてないクオリティのコーナーじゃない？何これ急に何があったみたいな、なんか俺らおしゃべりウォーズの、うん、なんかね、このねラジオってね、そのふざけたのほほんとした内容もいいよねっていう人もおれば、意外とね真面目な話期待してる人も多いんですよ、
はいはい、そうです
ね、このラジオ、
うんうんうん、
だからそういうパダワンのソーンの人にはとってはこれはなんかすごい勉強になる、なんかいい、うん、すごい白熱したコーナーになっていく気がする。
そうなんです
ね、未だかつてないね、なんか
かつてないコーナーなんですけど、まあ要は簡単に言うと、うん、架空のね主義者をね、うん、作りますと、例えば菜食主義者たちっていらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、野菜を食べる、うんうんうん、そういう人たちみたいに架空の主義者を設定して、それぞれの対立する主義者を、うん、ジェダイ小西とジェダイチャラメで、うん、どっちかを役をやって、うん、でそれぞれこう討論、うん、ディベートしていくっていうコーナーなんですよ。
なるほどね。
はい。
だ僕 の、まあ、そのリアル、はい、架空やきね、架空であくまでいきますよね、ディスカッションとして。
そうそうそう。
そうそう。
だから、
僕はリアルに、うん、リアルな生活で言ったら、飲酒主義者ですからね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。そういう、
そういうこと、ね、
そういうこと、そういうこと、そういうこと。何でもこう主義者をつけて、よしよし話していって、
よしよし。
で、まあ、あともう一個誤解してほし、うん、いただきたくないのは、私たちは、それになりきってるだけで、うん、私たちが本当にその主義者じゃないってことだけを伝えたいですよね。
そうやね、そうそう。テーマに合わせて、主義者に扮して、
うんうん、
お互いの学びを発表し合うっていう感じだよね。
とても大事なことですからね、こう主義をする人たち
に
理解 したりすることもね、
う
ん、なんでまあ、うん、早速いきたいんですけど、そんなね重大で最初の主義はこちらです。ジェダイ氏過激派ハリウッドホラー主義者 VS ジェダイ過激派日本ホラー主義者です。
すごいすごいよ。
はい、どうですか、あの過激派過激、ね、ハリウッドホラー主義者ジェダイ小西さん、
やっぱ負けてられんよね、これに関しては、はい、あのね、はいはい、もうね、なんかホラーは日本のだっていうね、なんかちょっと風潮をなんか醸し出されるけど、
もう入ってる、ね、
なんかちょっともう勘違いしたしか、うん、あのね、うん、規模を、履き違えんなよって思っちゃう、こっちは本当に。
なるほどなるほど。
この真夏を制する、ぞっとあなたの体温を冷えさせる 話は映画はもうハリウッドなんで、はい、ごめんなさい。
なるほど。それに関してじゃあこちら、はい、日本ホラー主義者の、代表、うん、チャラメからも言わせていただきますけど、うん、まあアメリカのホラーなんて所詮あれですよね、うん、チェーンソーで誰かを追いかけておしまいでしょ、う
ん、あららそんなこと言います？そんな言わせてもらったらね本当にあのね日本のホラーなんてね、うん、あれなんですよ本当に髪の毛が長かったらいいみたいになってますからねとりあえず本当にもうなんか武器がない、ね、うん、技がないんですよ日本のホラーって。
なるほどなるほど、武器がないってことを言いたいわけね、
うん、あ、そう、あとね、うんうんうん、叫び声がねちっちゃい、うん殺される人が地味、
あ、なるほど、
死に方が地味、
はい、
うん、
演技者のあれですよね、あ
の、そう、演技者 の, そう、殺される人が地味、
そうそう、あ、面白い、
地味に死にすぎ、
そういうちっちゃいジャブ入れてくんだね、そういうチクチク、
そうそうそう、
チクチク、
ハリウッドは殺される方ももうダイナミックですから。
なるほど、まあってことでね、それぞれの小さい主張はあるかもしれないんですけど、うん、まあこのパダワンさん聞いてらっしゃるパダワンさんの方にも分かりやすくね、それぞれの主義の歴史だったり代表作で魅力ですね、この辺の方をねちょっとお互い交互に話していけたらいいなと思うんですけど、いいですか、チャラメの方から一つずつ話してお互いにいきたいなと思うんですけど、じゃあチャラメ、過激派日本ホラー主義者チャラメは、日本ホラーを、主義とさせていただくんですけど、まずじゃあ、うんうんうん、日本ホラーの歴史ですね、これをちょっと皆さんに伝えたいなと思いまして、
うん、
簡単に、うんうん、日本のホラーはね、明治時代にはねホラー映画というよりは怪談映画として作られ始めたみたいなんですよ、怪談映画、うん、で、まあただ第二次世界大戦が始まってしばらくは娯楽がなかったんですけど、戦後からまた映画そのものがスタートして、うん、1949年に四谷怪談という作品が作られますよね。で、まあここで一気に日本のホラーに注目が集められるようになって、で、まあそこから1968年にかけて妖怪ブームって妖怪の映画っていうのがすごいたくさん作られてるらしいんですよ。
うん、
で、まあそこから1970年代からは、まあ、西洋の吸血鬼などを取り入れたり、80年代には外国を真似してスプラッター映画、まあ、血がたくさん飛び出てね、映画っていうのをたくさん1970年代ぐらいから作られたっていうんですよ。で、ただまあここはまだ日本のホラーの元、うん、要は、うん、なんていうんですかね、核ではないんですよね。っていうのが、日本ホラーって業界では日本ホラーって呼ばないで、J ホラーって呼ばれてるんですよ。
そう
です
ね。
J ホラー。そう、ジャパニーズ。ジャパンホラーっていうことで J ホラーって言われてて、この J ホラーっていうものの歴史のスタートっていうのは1990年代っていうふうに言われてるんですよ。うん、で、要は、うん、まあ、今まではそれまで昭和とかは妖怪、よくある怪談系っていうものがこう、うん、映像で出てたけど、ここで入ってくるのは日常に入ってくる人々の今の現代の日常に入ってくる恐怖っていうものを1990年代から、うん、スタートしていくっていう形であるんですよ。で、うん、まあ、ここからはシネマズプラスさんの記事からちょっと抜粋になっていくんですけど、ちょっと読んでいきますね。うん、
はいはい。
はい、J ホラーのスタートをどこに備えるか。ここはあえてはっきりしっかりと映画「女幽霊」が公開された96年に備えたい。まず第一に、リングの監督、中田秀夫と脚本の高橋洋の初タッグ作品だということ。さらに、J ホラーの恐怖の象徴、共通アイコンとも言うべき白いドレスを着た黒髪ロングヘアの女性というキャラクターがこの作品で本格的に登場されたことが、あると。で、まあこれが、J ホラーの基盤を多く作った作品だったということですよね。で、まあ、うん、結構まあちょっと記事の方を端折っていくんですけど、で、そこの女幽霊という映画の2年後に、世界でもとても有名なリングという映画がそれを基盤に作られたところで、それが、J ホラーの歴史というか、一番最初のスタートって言われてるんですよね。で、まあこれおいおいちょっと話していくんですけど、やっぱり世界的に日本の J ホラーが、 爆発的に有名になったのはこのリングという作品、まあ多分皆さんご存知かと思うんですけど、リングという作品が、今の日本の、ホラー映画 J ホラーの基盤となったということなんですよね、うん、ということです。まあ簡単な歴史はここまでなんですけど、
ほう、
どうですか、まあなんか、まあ、これで、はいはいはい、
なんか僕やっぱりまあ僕ハリウッド主義者なんですけど、
はいはい、
もう一回言いますけどそう、ハリウッド主義者としてハリウッドの映画を語っていく上で、やっぱりそのアメリカとハリウッドだけってことにならないんです。ハリウッドってやっぱ世界から集まる映画の集大成じゃないですか。
そうだよね、うん、
世界、もう世界、そう、世界を学ぶわけなんですよ、ハリウッドを学ぶってことは、うん、で、うん、J ホラーってやっぱりそこのハリウッドの一部でもあるんですよ、わ、はい、かりますか、
はい、
そうだから僕もちょっと J ホラーの歴史についてはちょっと学んだんですけど、
はい、
ここでちょっと僕は J ホラーについて面白いなって思った違いっていうのがあるんですけど、それをちょっと触る前に逆にこのハリウッドサイドの歴史をちょっと触ってみていいですか。
あ、ちょっと聞きたいですね。
そう、ね、さっき僕言いましたけど、やっぱハリウッドって J ホラーも含まれてるんですよ。
はいはいはいはい、
そうで、まあ、この映画のホラー映画の発祥って1896年でなんとフランスなんですよ、その一番最初のそうホラー映画と言われるの。しかも2分半しかないんですよ。
短いんだよね、うんうんうん、
そう、2分半だけのもので、なんか英語で言ったらザ・ハウス・オブ・ザ・デビルっていう感じなんですけど、やっぱり悪魔なんですよ、
うんうんうん、
出だしが、
うんうん、
でそれがどういう風になっていくかって、やっぱりその世界大戦あるじゃないですか、
はいはいはい、
第二次世界大戦、第一次世界大戦、その時にそのホラー映画の軸ってなるものが基本的にやっぱりキリスト教が軸だったみたいで、
うんうん、そうだろうね、うんうんうんうん、
中心で、そこでキリスト教をベースで作られたホラー映画の敵役っていうのは悪魔なんですよ、うん、
はいはいはい、
でそれはキリストの人が信じてることですね。悪魔こそが、うん、そのなんか悪の集大成だみたいな感じだから、ホラー映画って結構そこから外国は始まってて、
うん、
で僕そのハリウッドホラーを調べていった時にすごい思うの、 J ホラーってすごい限られた範囲じゃないですか、なんかジャンルが、はい、だから確立したわけじゃないですか、ハリウッドで、
うんうんうんうん、
でハリウッドのホラー映画を調べていって、いろんなアイコニックなモンスターが出てくるんですよ、
うんうんうん、
例えばドラキュラとか、
はいはいはい、
ドラキュラが本当出だしの悪魔の象徴みたいな、
はい、
でその後にホラーで大ヒットしたのがフランケンシュタイン、
うんうんうんうん、
でゾンビとか、
はいはい、
そう、なんかもうまさにアメリカホラーっていろんなキャラクターがいて、そのハリウッドホラーを調べていくと、まあ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、ホラーホラーホラーって言っても、
うんうんうんうん、
なんかそのドキュメンタリーホラーとかあるけど、僕それで歴史ですごい欠かせないなと思った名作はジョーズってホラーなんですよ、
う
ん、一応。
あ、そうだね、そうだね、
そう、サメ、ジョーズもホラーだし、うん、エイリアンもホラーなんですよ、
うんうんうんうん、
エイリアンもホラーだし、キャッシーでしたっけ、子供のね、
かわいい、
わかります、おもちゃ、そう、おもちゃ、そう、
待って待って、
クレディとか、
ちょっと待って、キャッシーって言った、そんなんじゃなかった、キャッシーじゃなくて、あれだよね、
なんだっけ、名前忘れた、
チャッキー
だ、チャッキー、
お、大丈夫か、おあ、大丈夫か、
違う、キャッシーもおるよ、キャッシーもおるな、キャッシーもいいんだ、チャッキー、クレディとかもおってハリウッドホラーってキャラクターのクリエーション力が本当すごいんですよ。
そうだね、うん、
で立ってる、でそこの一人として出てきたのがリングを皮切りに貞子っていうそのジャンル、
うんうんうん、
黒髪白ドレス女っていうのが入ってきたわけですよ、
うん、
でそのホラー映画のそのなんていうかその、まあ、キリストから始まってっていうので、僕そのハリウッドを調べてるわけで、なぜ J ホラーとハリウッドホラーって分けられるんだろうってとこに来るわけですよ。だから僕らここでちょっと混じり合うんですけど、はい、そこの圧倒的な差は日本の文化がやっぱり影響するわけですよ、うん、J ホラーって、
うん、
だからその外国の人の思う恐怖と日本人の思う恐怖ってちょっと違うんですよ、感覚が、
うんうんうん、
でそこで日本人の人たちが始める本当の恐怖っていうのがその J ホラーのコンセプトとしてある日常生活でこう現れる奇妙な現象、
うん、
なんか ホラー、 J ホラーってアンケートベースで作られていくっていう話を見たんですよ、僕調べている上で。なんかベッドで寝ますかとか、トイレで携帯は触りますかとか、お風呂、あのどこからシャン、あのお風呂入った時どこから洗いますかとか、そういう感じですね。
はい、
そういうリアルなとこから作品が始まっていくから、 J ホラーっていうのは生々しいっていうんですか、
うん、
でそれと対抗してハリウッド系の映画、ホラー映画っていうのは、そのキリストだったりとか、ちょっと童話みたいなとこから始まるから、
うんうん、
なんかこう非日常的な非現実的なところの、あのナイトメアを具現化するっていう感じですかね。
はい、
わかりますか、
はい、
私たちが眠った時に見る恐怖の夢を具現化したとか、実際ありえないんだけど、はい、ああ見てしまったっていう感じ、
うんうんうん、
っていう、そのちょっと出だしが違うから、ハリウッドの方がダイナミックで面白いんですよ、キャラが。見ててエンターテインメントを兼ね備えてるんですよ。
はいはいはい、まあまあまあ、でもそのね、特徴の違いみたいなのは、うん、まあ私もちゃんと準備してるので、うん、まあ、ですよ、うんうん、今言っといてくださいという感じですね。
もうあれですよ、はいはい、本当 に、 あのに日本のホラーは本当幽霊に特化してるじゃないですか、
はいはい、
あなたたちは本当に、うん、こっちはね、もう殺人鬼とか化け物とか動物ですら恐怖っていう対象ですから。
なるほど、
そこのバラエティ、ね、そうそう、本当に。だからもうそんな幽霊なんて概念は、はい、まあもちろんだけど、ピエロも恐怖なんですよ、こっちからしたら。わ、はい、かります、
はいはいはい、
ピエロのふりして人を殺しまくった殺人鬼っていうものをホラー映画に載せてみたりとか、
うん、
そんなね、貧弱な女性だけじゃないんですよ、こっちは。っていうところがやっぱりこのハリウッドの一番のポイント、
はいはい、
かなっていうところは僕は思ってて、あの圧倒的な、その英語でのホラーのベストオブホラーみたいな見るじゃないですか、
うん、
やっぱりね、日本の J ホラーは食い込んでこないんですよね、世界が認めるベストオブホラーに。
あー、まだ。そうですか、
そう
ですか、そう、あ、ね、じゃあまあまあ、じゃあ、うんうん、まあここで、はいはいはい、まあ簡単にね、うん、その代表作みたいなものをちょっとそれぞれ出したいなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
まあじゃあ日本から、はい、まあ代表一つとして言わせていただくと、はい、まあさっきやっぱり僕も話に出してたんですけど、はい、1998年に公開された、映画ですね、リング、やっぱこちらですね、
はい、
J ホラーを語るにあたってやっぱりこのリングがどうしても出てきてしまうんですけど、もう本当にこの業界ではリング以降、リング以前っていう言葉があるぐらい、日本のね、J ホラーの歴史を大きく変えた、もうジャパニーズホラーブームの火付け役になったと言われても過言ではない作品ではあるんですけど、
うんうんうん、
まあちょっとね、これをね、魅力を長々と続けてしまうと主題から逸れてしまって、走らせていただきたいと思うんですけど、これ、まあ、チャラメもね、小学生の頃これ友達の家で見せられて、まあ3年ぐらいはトラウマだった、もう
俺未だに見たことない、
マジ、
あのね、やっぱ怖くて見れん、うん、あのね、ちょっとこれさっき言った主義者をちょっと一回忘れていいですか、
はいはい、はい、
一回忘れてもらう、いただかせてもらうと、僕ホラー映画マジ嫌いなんですよ、本当に。で、特に嫌いなのは、あのハリウッドもののホラー映画嫌いなんですよ、あのグロいやつ、血が飛び出る、内臓が出る、で僕最も嫌いなのはそうなんですよ、
うん、
もうね、ほんと嫌いなんで、あのね、これ調べてたんですけど、インターネットで、
うん、
なんか映像見たり写真見るだけでもうゾクゾクして、もうほんとに嫌な回、なんかそういう面で僕はリングは何回も見ようと思うけど、なんかこう、わかります？なんかちょっと目を隠しながら見るっていう、よくあるじゃん、なんかそういうリアクション、
はい、
なんかこう手の隙間から見るみたいなさ、
あ、
僕マジでリングに関してはもうそれで、あの小学校の時に金曜ロードショーで流れてたんですよ、テレビで、リングが、
はい
はいはい、でそれをなんかちょっとなんか、あの面白半分見ちゃったんですよ、そしたらテレビから出てくるじゃないですか、
はい、
貞子が、あのシーン見てから、うん、僕自分の部屋にあるテレビが怖すぎて本当にもう何ヶ月も電源をつけれなかったんですよ、
わかるわかる、だから本当にあの映画にトラウマを埋め付けられた小学生は多分この世にたくさんいるなと思っていて、僕もあれを見てから、あのあれってテレビがさ、昔なんだろう、映らないチャンネルに回すさ、ザーッと流れるじゃん、
そう、怖い。
そう、で、あそこからこう切り替わるんだけども、俺、あの、ザーってなった時に一人でいた瞬間にもう、あの、マジで怖いくなりすぎて、うん、あの、そこディズニーチャンネルとかに変えたりとかするぐらい、もう、トラウマ
を ね。で、
あの、うん、まあ、後にちょっとその、J ホラーの特徴として触れるんですけど、やっぱりね、日本の J ホラーはやっぱリアルの使い方がすごい上手いですよね。要は、
そうだね、うん、
リアル描写をすごい撮ってて、どこの家庭にでもあるっていう描写をわーってやって、さらに
そうそう、ね、
ホラーの幽霊がツールがテレビっていうのもすごいなと。誰の 身近にもあるもんじゃないですか。そうだね、だからあの見てる側はすごい自分と同化させてしまって、うん、その見終わった後の恐怖とか、あの自分もこれ出るんじゃないかっていう、うん、リアルな恐怖をズカンとこう持ってく、まあ、それがやっぱりこのリングの素晴らしさっていうところでもあるんだけど、うん、いやでもやっぱり本当に怖いなと思います。どうぞ。
いやあのね、僕そんなに語れるほど実際見てないんですよ、怖いから。
はい、
わかります、はい、で見ようかなと思ったけど、ちょっとルームメイトが一緒にいないと見れなくて、僕はあの、はい、一人じゃ見れないんですよ本当ホラーが、はい、でルームメイトでことあの夏が来てビーチに行きすぎて誰も見てくれなかったんで、その映画自体はちゃんとあんまり見たことないんですけど、あの口コミでちょっと発表させてもらっていいですね、こちらの主義者は、はいはい、で、まずやっぱり皆様忘れてはいけないのは、あのザ・エクゾシストですよね。1973のエクソシスト、やっぱりこれはやっぱりもう革命的なあのハリウッドを代表する映画ですよね。
まあ、そうですね、
うん、で、まあ他にもあるんですけど、あのそれでさっきも僕言いましたけど、ジョーズってホラー映画なんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
サメの恐怖映画、はい、ジョーズ。で、はい、あれってやっぱり海沿いにいる人とか、そのなんか海が、うん、あの近くに感じる人たちにとっての超恐怖をかきたてたんですよ。
うん。
で、その SF のホラーを革命したのがエイリアンですね。
おーほーほーほほ。
そうで、エイリアンって人が見た時に絶対嫌だって思うものを集結してできた塊なんですよ、デザインが、
うん、
そう、アーティストギーガーさんがあのデザインしたんですけど、
はい、
で、そのそうギーガーさんのオリジナルのやつってなんかちょっともっとロボティックなんですよ、
うん、
でもそのエイリアンを SF ホラーとしてやっぱ確立させたのが、あのベチョッとする体液っていうんですか、
うんうんうんうん、
あれを付け加えることによってその恐怖の対象としてやっぱ確立してたんですよ、
うんうんうん、
そうで、そのやっぱりエイリアンも忘れちゃダメなもの、
うん、
そしてやっぱりあるわけですけど、そのこの僕まだ見たことないんですけど、ちょっとあのチャラメさん、ザ・シャイニングって映画わかりますか？
あ、シャイニング、はい、もちろんです。
あ、見たことありますか？
はい、あります、あります。
僕があの調べるところで言うと、口コミですごい評価の高いホラー映画はザ・シャイニングなんですよ。なんか双子の女の子、
う
ん、
そうだね、クロートは好きですね。
やっぱそうなんか、なんかそのホラー好きの中ではいろんなこうあのあるわけなんですけど、ザ・シャイニングがあのホラーを本当に知る人からするとやっぱり名作だって、1980年に作られたんですよ。
うんうんうんうんうん。
そうで、忘れてはいけないのは、そのザ・リング以上、あの日本のジェホラーのリングの後に出た新しいホラーの確立として、うん、こう君臨してたのがソーですね。
ああ、そうだね、うん、スプラッタ系として。
そうで、あのやっぱりハリウッドの人はおもちゃにやっぱ恐怖を感じるわけですよ。
なるほど。
だからソーの司会者はちょっとピエロみたいな、うん、ピエロに対する恐怖っていうのはやっぱりあのね、文化的にあるから、ソーのその、うん、そのゲームに落とし入れられるとか、その PR の謎の人物が進行していくっていう、そこでの恐怖を駆り立てる、
うんうんうん
う
ん、
っていう意味でやっぱり光ってるかなっていう感じですね。だから僕のおすすめって言われると、あのパラノマルアクティビティなんですけど、2007年の。
ああ、はいはい、僕も好きですよ。
そう、これはね、僕唯一ちゃんと見れたんですよ。なんかちょっとコンセプチャーでかっこいいなと思って。
そうだね、コンセプチャーで、そのコンセプトは面白いよね、うん、
面白いね。なんかあの作られたあのオーバーな恐怖じゃなくて、なんかちょっとドキュメンタリーのような監視カメラによる、
なんで演出が定点カメラって言っても、 そこに固定するだけっていう撮影方法で、
うんうん、
その中で物語こう時系列をうまく操作して作ってるみたいな。でだからこそリアル感はそこで、うん、
そう。だから僕パラノーマルアクティビティは多分映画館で見てたんですよ、唯一。
はいはい。
見た時に思ったのがおしゃれだなと思ったんですよ。
なるほど。
なんかホラー映画ってグロかったり怖かったりって感じじゃないですか。ちょっと下品な部分もあるじゃないですか。でもパラノーマルアクティビティ見た時に、まあ、定点カメラっていうなんかそのレッドじゃないけどなんかそういうちょっとなんか雑な映像、
はいはいはい、
でモノクロのあの感じとかも入ったりとかしながらなんかこう発想がおしゃれ、
はいはい、
なんかホラー業界のすごいモダンな感じだなって思って僕はすごいアート性を感じて好きだったって僕の個人的なおすすめはもう、はい、パラノーマルアクティビティ。
まあここでちょっと軽く論破させていただくというかね、はい、遺跡を投じるのならば、この主義者め、パラノーマルは個人的にかなり日本の J ホラーインスパイアだと思ってるんですよ。
そう確かそうなかった。
そう、うん、っていうのは、まず人も結構こう白く長い服の髪の長い女性っていうのをかなり多く出てくるね、うん、まあ、男の人だったりする時もあるんだけど、ね、割とね、バッて出る幽霊感はすごく J ホラーに近い幽霊感で、
うん、
で、さらにやっぱりその定点カメラだったりリアルな生活の中にホラーを組み込んでいくって手法はやっぱすごく J ホラーっぽいんですよ。リングとかが作り上げてで、うんうんうん、まあこれはだから、ね、まあ言いながら結局 J ホラーを称えてるようなもんですよ。
あ、ちょっとじゃあここでまた対決していいですよ。確か2001年頃にリングが出てきたはずなんですよ。
え、2000年の、1998年かな。
か、そうそうそう。で、パラノーマルアクティビティはだからその日本風なその生活のリアリティの中で、うん、起きそうな恐怖をこう入れたわけなんですよ。
はい、
ただここ僕言いたいのはあの定点カメラなんで監視カメラね。
はいはいはい。
あのあなたたちみたいにそんななんか台本作ってセリフ作ってまあもちろんこっちもちゃんとやってますけどなんかさ過剰な演出みたいなところをあのまたこう日本ベースの J ホラーをベースにもっとそれを極めたバージョンで、
あ、分かる分かる。それ何が言いたいか分かる。すごくやっぱりね、うん、演技力とか、うん、だから根本が、うん、映画作りの根本はまあ全然そっちの方がやっぱ、うん、すごいなと思います。
うんうん、うん、それだからなんかそのJホラーって、まあ、今の最新のJホラーって、なんか誇れるものありますか？
いや、ない。いや、もうそれは今の話はやめよ
う。もう本当にね、それは言いたい。あの、呪音とか出だし良かったんですよ。何ですか？あの、貞子 VS とか、舐めてんのかって感じなんですよ。最近のJホラー見たんですけど、
はい、
うん、もうネタがないんですよ。ネタがない。もう本当、Jホラーはネタがない。もうね、あの妖怪からの貞子でもう終わりすぎてもうねイマジネーションに欠けてるんですよ恐怖の。あなたたちみたいなぬくぬくと平和に島国で生きてる人から出てくる恐怖のクリエイティビティなんてそのぐらいのもんなんですよ。貞子をいきなりなんかあのふなっしーぐらいの扱いにしやがって本当になめんじゃないよっていうとこなんでやっぱり伸びしろっていうところでもう J ホラーっていうものはあの現代でリサーチしていくともう貞子で止まってるんですよこっちでは。だから1998年以降日本のホラー映画がハリウッドに食い込んでないっていうのは、はい、本当に非常に悲しいですよ、
うん、はいはい。
そうだから僕は言いたい J ホラーは死にましたと。
なるほどなるほどですね、
はい、
あ
そう、
まあじゃあちょっと今その現代のちょっとホラー事情に関してはちょっと置いていきましょう、はい、ちょっと、チャラめの方でも稽古しきれない確かにって思うところがたくさんあるんで、それに関しては。あるので、まあ、先ほどもちょいちょい話してた、その、J ホラーと、ホラーのね、大きな特徴分けとしても、ちょっとチャラめから言いたいことがいいですか。ここでですね、平成28年度、宇都宮大学卒業論文、ホラー映画の日本作品と欧米作品の違い、斎藤幸喜、さんの、論文がありました。
はあ、
J ホラーの特徴、J ホラーの根本には実話を基盤にしていることがあり、それに幽霊を絡めたことが J ホラーの大きな特徴という。そして そこに他の様々な要素を取り入れ、幽霊と絡める作品も J ホラーでは特徴的である。例えば現代のツールであるリングではビデオテープが作中で、人を呪う道具として書かれており、黒沢真の回路というホラーではインターネットが、使われ、三池隆の着信ありでは携帯電話が物語において重要な役割を果たしている。そのような現代的なツールが幽霊と絡み恐怖を生み出しているというのも J ホラーならではの特徴である。実話テイストに作るということは視聴者にこの話は本当にあったことだと意識づけを狙っているだろう。すごくやっぱりここから分かるんですけど、 J ホラーのこのクレバーさね、その時やっぱり流行っているもの、うん、そういったもの、うんうん、歴史だけではなくて今現代で何を組み込むと人の心の心理にうまく訴えられるかっていうところを大きくこう歴史を動かしていったっていうのがこの文章で分かるんですよね。だから着信ありなんだよ、うん、本当俺携帯怖かったもんね当時マジで。
いやもうねちょっと俺それで思い出したけどさ、中学校の時にさふざけてさ着信ありの着メロに人の携帯を勝手に変えるっていうの俺すごいいたずらしよった、しよったじゃん。そうでそれでさあのさ着信画面とかも設定できるじゃん、
うん、
でさ俺それさツケが回ってさジオンのカヨコの着信画面にされちゃって音がそれやにされちゃったかね、
うん、
で塾の帰りにすごい路地裏行きる時にね一人で帰る時にもう夜の10時とか一人ぼっちで、そしたらさ、電話がかかってきてさ、親から、
うん、
で、パーンみたいな、タンタンタンタンタンタンタンタンって流れるやん、
長さ
も消してきた。で、それでうわーってなって、携帯パーって開けたらさ、カヨコ出てきて、マジで俺ひっくり返ったもん、怖すぎて
超怖い
な、バーンってなって超怖かった、もう本当に、もう本当だから、ね、その時代には本当あっちゃったよね、もう
だから本当に
ありとあらゆる、
いや、うん、あのね、ハリウッドホラーもね、本当怖いのは怖いんだけど、マジでやっぱトラウマを、うん、こう現実的に埋め込まれるっていうのは本当に日本のね、うん、J ホラーすごいなと思ってて、まあ、ここでも言ってますね。ホッケーマスクをした殺人鬼にチェーンソーで追いかけ回されるとか、夢の中に登場する怪物に、鉄の鍵爪で引き裂られるとか、ハリウッドさんのホラー作品が直線的な恐怖とするなら、うん、J ホラーの演出法は湾曲的な恐怖と言えるでしょうか。そこに殺人鬼がいる恐怖ではなく、そこに何者かがいるかもしれないという恐怖、つまり観客に常に何かを予感させることでより皮膚感覚に与える、訴える恐怖表現が生成される、扉がギーッと閉まる音、ピチャピチャという水滴に代表される効果音演出、あえて決定的な惨殺シーンを描かない、ここは大きく違いますよね、あえて決定的な惨殺シーンを描かない省略演出、何気ない日常描写を丁寧に描くことでこの恐怖が身近にあることを想起させる日常演出、どれもハリウッドさんホラーとは異質な演出テクニックです、リングの井戸やこのぐらい水の底からの貯水タンク、
大好き、
超怖いよね、水をモチーフにした作品が多いことも特質に値するでしょう、ということで、もう本当その通りだよね、水が多いんだよね、
本当そう。あとね髪の毛、
髪の毛多いね、
髪の毛が詰まるとかさ、髪の毛を吐き出すとか、なんか髪の毛がもつれてくるとかさ、髪の毛出てくるよね、本当に。いやもう、あのね、日本のホラー映画はね、そう、まとめで言うと、
陰湿。
J ホラーは陰湿。
あの、
日本人の、日本人のいじめの、あの、うまさが目に出てる。
性格がちょっと出てるね、
うん、
分かる分かる
分かる、そう、巧みな、なんかもうなんかいやらしさみたいな、なんか、はい、なんかそういうのが前面に出た集大成やなって思う。
いやでもそう、まとめ
て、ハリウッドはやっぱりあの、うん、悪魔っていうそのなんか悪の化身みたいなのに全て罪をなすりつけて、
うん、
なんかこうホッとするっていう、あの本当に幻想の世界に逃げるっていう、やっぱあの夢見る大人たちが多いなっていうのは思うよね。なんかそのあの、うん、そう J ホラーの方がもうこれまとめで言います。僕はちょっと、はい、あの自分が育った環境もあって J ホラーの本気のやつの方が怖い。
あ、怖さはね。うん。
そう。うん。怖い。うん、怖いんだけど、うん、あのハリウッドのあの。こちらの、ホラー映画は、クリエイティブ、なんかこう、
エンターテインメントって感じ。そう、そうなの、そのね、そう、僕もね、そのジェダイ 小西さんの話を聞いて思った、やっぱエンターテイメント性が、うん、さっきジョーズとか、うん、それが派生していって、うん、エイリアになったとかって、うん、いろんなジャンルにこう、うん、飛んでるんだよね。でそれがさアクションになったりとか、うん、そう考えるとすごくエンターテイメント性が高くて、うん、日本のやっぱ J ホラーって、うん、あのイメージしかないじゃん。さっき言ったように陰湿で極的で、うん、っていう一つの、まあ、ある意味怖さを特出してるけど一つのジャンルに収まってるって感じ。だからまあ時代これさんがさっき言ったように、
ね、その悲しい背景、うん、本当にわかる？そのお化けの悲しい背景のなんかこう怨念みたいなのが多いじゃん。
うん、
でそれが日本の人に恐怖って感じで、やっぱその怨念とか心に抱えるモヤモヤとか悔しさとか表現できんけど抱え込んだものがやっぱテーマなの多い気がする。やっぱしかもそれにやっぱ恐怖を感じる日本人として。
なるほど、まあいいよね。だからそう本当に職人質的でガチで怖いのは、うん、J ホラー、
J ホラーの、いやちょっとこれカッコつけて昔の、はい、初期の現代なんか本当にふざけんなって感じ
だけど、まだ戦うつもりだな、うん、あはい、うん、あで、やっぱりエンターテインメントとしての、ホラー映画としてやっぱりハリウッドホラーがいいんじゃないでしょうか。
そう、ね、
はい、ということで、
ね、
はい、握手します、はい、握手しますね。
そうやな、そう、はい、これは抱き合おう、ちょっと怖いんだよ、
はい
抱き合って、
はい、
抱き合って、
はい、はい、過激派、はい、ハリウッドホラー主義者と過激派、はい、日本ホラー主義者は今回はちょっと和解ということで決着をつけましたけど、ね、無理やり最後いいですか。
はい、
仲良く、
はい、とても良かったと思います。
はい、
じゃあ皆様、はい、夏で暑くなったらぜひちょっと一旦過去の J ホラーを見てみてくださいね。
あ、ここでちょっとさ、チャラメはかなりこうホラー見てるので、
うん、そうやね、そうやね、うん、
チャラメの中ですごい好きなホラー映画を、
うん、
ちょっと言いたいんですけどいいですか。
はいはい、お願いします。
まず、ハリウッド、ちょっと待ってタイトル合ってるかな、
うん、
ちょっと調べるね、
うん、
なんだ、おばあちゃん、
うんうん、
あ、わかった、ビジットっていうホラー映画があるんですけど、
ほう、
これ俺僕洋物で一番好きっすね。ダントツです
ごいっすね。ビジット、
ビジットっていうホラー映画なんですけど、もうめちゃめちゃめちゃめちゃ面白い。なんかそのなんて言うんだろう、なんかセンスがいい、その作りのね、
うん、
めちゃめちゃゾクッとするし面白い。なんかよくある
ビジット、
ビジット、ゾクッとするビジットで、洋物はね。で日本は、面白いっていうかガチコア、ガチコアで言うと、うん、個人的にはオーディション、
オーディション、
オーディション、
知らん、
オーディションってホラーは、ちなみにチャラメもね全部見れなかったんだよ。あのね予告だけでも、あの予告だけで見てほしい。昔のなんだけど、予告でねガチで怖いから、okay. あのねマジで怖い、あの本当のホラー映像かと思っちゃうぐらい怖かったマジで、
マジかよ、
マジで怖い、
そんなん絶対ね、
オーディションはマジで怖い。もうねリングとかねレベルじゃなかった、俺個人的に予告がもうすでに、
マジかよ、もういやちや。じゃあ、はい、じゃあそんな夏、じゃあとりあえずビジットとオーディションを見ていただいて、はい、僕のじゃあおすすめのホラー映画で締めくくっていいですか今回。
はい、お願いします。
おばあちゃんが死ぬ話から始まるかってね、
はい、
でおばあちゃんが死んでその死後の世界に行って、
うん、
で若い青年の主人公がその死後の世界に行ってしまうっていうホラーなストーリーなんだけど、
はい、
タイトルはココリメンバーミーですね。
見たよそれ見たよ、ダメだよそれホラーにしちゃう、
このねホラー映画が一番泣ける、一番泣けるよこのホラーは。
分かる分かる、
このね死後の世界のやっぱりね話は一番本当に泣ける、本当にだからそう、だからとりあえずビジットとオーディエンスを見た後は、はい、僕のおすすめのホラー映画 リメンバーミーでお願いします。
リメンバーミーで心を朗らかにしてください
、はい、そうそうそう、そういう死後の世界は、はい、はい、ということで、
ということで、
ありがとうございました。
実験的に初めてのコーナーに行ったんですけど、どうでした？
いや、これね、もう早速次やりたいね。なんかこれ勉強したおかげで、ちょっとなんか一回り成長した。
ね、なんか面白かったよね、調べたりするのも。
うん、全然調べ、
自分たち普段、うん、そう、全体調べないジャンルじゃん。ホラー映画の歴史とか。
うん。うん、
それをやるのは面白いよね。うんうん、全然自分たちは
調べない。面白い。うん。だからやっぱりそういうのを、このコーナーきっかけに、僕もすごいなんかためになったんで、ちょっと。はい、引き続き、あ、じゃあ次僕考えますね。
あ、
何をやったらいいのかって。そうそうそう。だから、ちょっと次回までにこんなので行きましょうみたいなのちょっと見出していくんで。
はい、お願いします。
またちょっと過激派で行きましょう。
はい、わかりました。それでは、はい、いつもので締めていただきましょうかね。いいですか？
はい。はい、
ジェダイ小西の占い、お願いします。
はい。はい。はい。
はい。
今週の1位は、
はい。
ヤギ座、ラッキーアイテムはハート引っ越しセンターです。それでは皆様、良い週間を。
良い週間を。
皆様、引っ越しセンターですよ。さよなら。